ここから、ここから、ここから。
SDGs。
ここから、SDGs。こんにちは。ここから SDGs、 SDGs コミュニケーターの南波優子です。
ナビゲーターは FM 延岡の松田優子です。この番組はより良い未来のための活動目標 SDGs についてリスナーの皆さんと一緒に考え学び、半径5メートルで今日からあなたができる SDGs をテーマにお送りする番組です。毎回ゲストをお招きし SDGs 達成に向け取り組んでいる活動を紹介していきます。それでは南波さん、はい、改めて SDGs についてお願いします。
はい、はい、SDGs とはサステナブルディベロップメントゴールズの略称で、その意味は持続可能な開発目標です。2015年9月の国連サミットで日本も加盟する193カ国すべてが賛成した国際目標になります。ゴールは2030年で、それまでに目指す未来の形が17の目標と169のターゲットと呼ばれるより具体的な目標にまとめられています。
はい、では SDGs は何のために生まれ今取り組むんでしょうか。
はい、今世界では貧困や飢餓、紛争、社会的格差、人種差別、ジェンダー、気候変動による環境問題など苦しんでいる人がたくさんいます。このままでは豊かな地球を次世代へ残すことができないのではないかという強い危機感から生まれました。より良い未来となるため、誰もが今できることから取り組める人類共通の道しるべとなります。
はい、では今回のゲストを紹介します。まずスタジオには読山洋二延岡市長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。改めまして延山です。どうぞよろしくお願いします。
この番組1年ぶりですね。
そうですね、はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。
さあ、続きまして株式会社トゥート顧問の増野健也さんです。
よろしくお願いします。増野です。
増野さんとは岡山県とリモートをつないでお話を伺います。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、南波さん、今回のテーマですが、はい、新しい教育から考える SDGs アクション、なぜこのテーマなんでしょう。
はい、今子どもたちの学びが大きく進化していると、このここから SDGs の番組でも何度もお話をしてきたと思います。で、なぜ進化しているのかというと、ものすごく変化の激しいこの時代の中で、子どもたちに豊かに生き抜く力を育むためなんですね。逆を言えば、私たち大人が受けてきた教育っていうのはそれが厳しいということなんですね。はい、今回は今注目されている新しい教育について、ゲストの方ですね、お二人にしっかりとお話をお伺いしていきたいと思ってます。
はい、今回も楽しみです。よろしくお願いします。は
い、お願いいたします。
ここから SDGs、 この番組は延岡市旭化成株式会社、株式会社グローバルクリーン、株式会社和光産業の提供でお送りします。
旭化成です。健康、快適で安心な長寿社会とクリーンな環境、エネルギー社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
不動産の賃貸、売買、買取、住まいの新築、リフォームのことなら私たち和光産業へお任せください。人から人へ、あなたとの出会いを大切にします。株式会社和光産業。
さあ、では今回のゲストのお二人、いろんな共通点があるわけですが、うんうん、米山市長より改めて、自己紹介ですかね、お願いします。
はい、はい、 延岡の緑ヶ丘の出身ですけれども、はい、私は子供の時からですね、正確に言いますと小学校5年からですけれども、本当に延岡オイルショック、そして公害問題、そういうことでいろいろ本当にこう大人の人たちが不安な表情で毎日過ごしている、そこを目の当たりにしながらですね、政治家になりたいな、政治家にならなきゃいけないなと思って今に至ってる人間なんですけども、10年ほど前にですね、はい、そので結局、まあ私の家サラリーマンの家なので政治家の家じゃありませんので、まずは公のために役に立つことを社会人になってしたいということで、国家公務員総務省というところに勤めさせていただいて、そして、27年間ですね勤めて、10年ほど前に辞めてふるさとに帰ってきました。でそこですぐ選挙に挑戦しよう、政治の世界に挑戦しようと思ったんですけども、なかなか思う通りにいかない、思う通りにいかない中にですね、はい、友人から言われたのが、そんな政治家になるとかいうことの前に、うん、とにかくそういうの一旦全部脇に置いて、うん、まず皆さんのお役に立つことから一つ一つ始めるべきじゃないかと、うん、そういうふうに言われまして、でそこで会社を作りましてですね、でその会社でやってたビジネスの内容は、子どもたちが遊びは最高の学びじゃないですけども、遊びを通じて人間関係の部分も、そして自分をに自信を持つということも育んでいくっていう、そんなビジネスをやっていきたいと思って、まあ、子どもオールという事業を立ち上げまして、で実際にこの FM 延岡さんでも、はい、番組持たせていただいたりとか、
うん、
しましたけども
、そうなんですね、
はい、そういうことをやって、ただまあやっぱり改めて本当に市民の皆さんの身近な行政の部分でお役に立たせていただきたいということで、うん、市長になって今2期目、2期目の1年目ということです。でただやっぱり最初に子どもの皆さん その遊びは最高の学びというところは形にしなきゃいけないということで、1期目からもう一つの学校ということでしょうかね、学校と家庭と地域だけが教育を担うということだけでは十分じゃないと思ったので、うんうん、学校地域家庭プラス第4の存在である延岡子ども未来創造機構を作ろうということで、うんうんうん、いろんなプロジェクトを動かしながら形を作って、はい、今年の3月にですね、はい、社団法人として、はい、スタートして、今夏休みですけども、本当に延岡ものづくりの町ならではのですね、スティーム学習といって、図画工作とプログラミングを合体させたような学習とか、はい、あるいは論理コミュニケーションといって、これ慶応大学 SFC 研究所の先生が直接高校生にですね、自分の考えていることを相手に分かるように伝える力、あるいは相手が話していることの大事な点をつかんで打ち返す力、論理コミュニケーション力ですね、これを育む講座っていうのも今やってまして、でまさにそういう意味では本当に やろうと、あるいはやりたいと思ったことをですね、今形にさせていただいている、はい、まあ自己紹介ですけど、そういうような日々を過ごしているところであります。
めちゃくちゃの濃い
そうやっぱり思いを具現化してきたっていうところですよね、うん、こうありたいっていうふうに思って、それをこのふるさとである延岡で構築されてきた、で今実装されているっていう感じですよね。
そうですね、まあもちろん一人でできたんじゃなくて、
皆さん
いろんな方の、
ね、
はい、出会いによって、
そうですね、出会いによって、はい、積み上げられて今いよいよ今ねもうスタートして何ヶ月かなりますけれども、うん、はい、はい、されていらっしゃるんですよね、はい、で今日ゲストでですね、もう一人いらっしゃってるかね、オンラインでですね、はい、つながってる増野さんなんですけども、はいね、増野さんもちょっと自己紹介していただくんですが、ちょっと共通項目がねいくつかあるんです。それはまた後ほどで、まず増野さん、自己紹介お願いしてよろしいでしょうか。はい。
はい、勝手に共通項目を共通ですって勝手に言いながら紹介しながら、自己紹介、兼共通項目。
ありがとうございます。すみません。はい。
改めまして、増野と申します。私はですね、実は大阪府生まれで、うんうん、新聞記者の子供でしたので、転校が多かったんですが、実は宮崎県にですね、初めて行ったのは32歳の時で、それまでに多分25カ国で45都道府県ぐらい回ってたんですが、宮崎はなぜかその30歳過ぎまで縁が実はなかったんですね。実は。なんですが、私は、市長との、まあ、共通項で言うと、まあ、大学は東京大学を志していて、その思いもですね、はい、幼少期に、何らかパブリックのことを志していたと。
はい。
で、うんうんうん、少し違うのはですね、私は幼少期からなぜかですね、世界に興味があって、うんうん、で、なんかずっと世界平和とか、いうことが頭から離れなくてですね、うん、 なので、市長の家に地に足のついたというか、目の前の見える範囲の人から徐々に行って広げていくっていう本来の発想よりもですね、やや、こう想像の広がるような、子供だったんだなと思いますが、
はい、
もともとそれで高校生の時には国連事務総長になりたいと思って大学を進学したんですけど、まあ、それがですね、まあ少しずつずれていって、気づけば宮崎県は日向市でパンツを作っているパンツ会社の社長になったんですね。それが32歳の時に、
はいはい、
もう、7年半社長をしまして、この7月に、こう退任しまして、8月1日から社長は新社長がつって、私は、顧問という形になっていますが、で、まあ、その、7年、今日ですね、まあ、毎月日向にも通ったりしてですね、
はい、
もう今や宮崎は、もう本当に第二のふるさとというかですね、帰ると気持ちが落ち着く場所ですごく、いいなと思ってるんですけども、そういう中で、実はですね、もうこれも私少しアプローチ違うながら、企業の経営者として、社員の育成だったりに関わっていく中で、改めてその教育っていうことから、国を作り直していくと大きすぎかもしれませんけども、まあ、世界とそのローカルっていうことが、まあ、日本ではグローカルって言葉もあるように非常につながっているなという中で、自分の接する社員との接点から言ってもですね、自分の企業の経営だけではなくて、教育にも関わりたいと思うようになりまして、うん、まあ、特にその中でも、国際バカロレアというプログラムですね、後ほどまあお話しさせていただくかと思うんですけど、
はい、
国際バカロレアっていうのが、まあ、教育の目的が世界平和であると言い切っている世界共通プログラムで、うん、はい、これはすごいなと思ってですね。で、最近その惚れてしまったものが2つあって、1つはその国際バカロレアで、もう1つが、岡山県で100年前にいらした大原孫三郎という人物で、で、これがですね、宮崎とのつながりで言うと、大原孫三郎がスポンサーをした、相手が石井十二さん。石井十二さんが実は岡山県で医学を学んだ後に孤児院を始められて、
はい、
その孤児院が1000人を超えるですね、日本の、まあ、史上初にして最大規模の孤児院を、石井十二さん結局宮崎の地に戻って自分の地で、この続きをやりたいんだというので戻られるんですけど、
はい、
まあ、岡山で学んでそれを宮崎で発展させるという流れがあって、これは私もやってみたいなということで、はい、実はその大原家から学びたいという思いもあり、かつ国際バカロレア学校がこの地にあるというので、娘もですねその国際バカロレア学校に行かせたいというので、東京から岡山に移住をしてと、で実はここも市長と共通項と今先ほど伺っていて、
はい、
実は岡山で副市長されていた時の体験が原動点となって、その今、宮崎でそういう会社を作られて、その遊びと学びということにされている、はい、先ほど伺ってですね、なのでいくつもの共通点があって、今日は、不思議なご縁を感じながらですね、はい、楽しみにしています、
ねね、本当にどうですか市長。
はい、本当にそう思いますね。私も岡山におもちゃ王国ってあるんですけど、はい、実は私が副市長してた時の市長さん、高谷さんっていう市長さんが創業された、
はい、
本当に遊びは最高の学びなんだということで、おもちゃのテーマパークだったんですけど、はい、実は後に延岡で一緒に会社を設立するですね、
はい、
友人とそこを視察してですね、でその時の本当に子供たち、そしてお父さんお母さんですね、どういうところから元気になってもらおうかな、自分に自信持ってもらおうかなっていうところから、まずどうすればいいかということを考えたときに、すごくいろんな意味で学ばさせていただきましたし、あとそのおもちゃ王国って実は東京学芸大学とつながって、子ども未来、東京学芸大子ども未来研究所というのの設立にもつながってたんですけど、その取り組みも学ばさせていただいて、でこれは今の延岡子ども未来創造機構にもしっかりですねつながる原点だったなと、まさに岡山でいろんなことをスタートさせていただいたなというふうに改めて本当に岡山には感謝してますし、あとは石井十二さんがですね、いかに岡山で尊敬されているか、そして私が宮崎の出身だということで、
はい、
本当にこう石井十二さんの、
はい、
話とともにですね、
はい、
岡山の人たちが私をつなげて結びつけてくれながら話してくれるのは本当に嬉しくてですね、はい、そういう意味では本当に石井十二さん大原孫三郎さん本当に昨日のことのように思い出しています。
さらにですね、私、はい、先週、日向で、サマースクールを、はい、ついに私一つ言った夢が叶ったのというか、実現 が、それの、あの、主力で動いてくれた子がですね、宮崎の五ヶ瀬中高出身なんですけど、実は今、まさに今お話にあった学芸大でですね、教育を学んでいて、そしてなんと学芸大からですね、あの、延岡子ども未来創造機構にも、あの、参画をチームとして入っているっていうんでですね、
はいはいはい、
あの、まあ、その、はい、広い1億2千万いる中でですね、割とあの、この思いが近しい人っていうのがですね、近しい場所でいろんなことをやってるんだなっていうの、実はその話は一昨日知ってですね、あの、読み合い書に会うんだよって言ったらですね、え、僕もそっちのもやってますみたいな。
すごいですね。思いがやっぱり重なる方ってね、必ず出会うんですね、こうやってね、必然なんだろうな、
どこかで繋がるようになってますね、
なってるんですよね。で、本当今石井十字絵のですね、タネルですね、そう、経緯をですね、もう読み山さんからも聞きましたし、今増野さんから多分もっと話されたいことがたくさんあるとは思うんですけれども、
ちなみに、うん、読み山氏、私は先ほど、はい、あの、だから、まあ、大原孫三郎を尊敬しているというのはですね、うん、まあ、教育だけでなくですね、先ほど市長もおっしゃられてたことに近いんですけれども、その政治家には全くなる気がないし、なかった方なんですけど、今100年後のこの町に来てもですね、その彼が起こした事業の一つ一つが、岡山っていうエリアをですね、すごい、あの、未だに、あの、牽引しているというかですね、例えば彼が作ったものって、すごく大きな病院があるんですけど、その病院を核にしてというかですね、岡山県ってすごく病院が多いことでも有名じゃないですかとか、あと岡山といえば桃ぶどうなんですけど、これも、孫三郎が作った農業研究所で品種改良された桃とぶどうだったりですね、なんかもう政治家じゃないんだけど政治家よりも実行してしまっているようなところがあって、まあ大変有名なところで言うと大原美術館があって、美術館を目当てに観光客が今も訪れるっていうこともありますし、それ以上に地域の方たちがですね、アート美術っていうことに関する思いもきちんと幼少期からですね、はい、持ってたりとか、もう非常に幅広い活動されて、先ほどの孤児の活動もそうですが、しかし一方で主軸には、倉敷宝石及びくられっていう、まあ、事業があり、あの、まあ、すごい方だなっていう意味で、そういう事業家としての尊敬っていうところがあったりしてですね、
はい、
あ、それで岡山に来てるっていうところなんですけど、読み山市長はちなみにそういった意味で尊敬をしておられる人物ないし、モデルというかベンチマークされているような方っていらっしゃるんですか？
はい、あの、実はあの、江戸時代の上杉鷹山です、そうですね。
なるほど。
あの、大変あの、尊敬してまして、うん、で、実はあの、石井十字がなぜ生まれたのかということと、本当に高鍋藩ですね、すごくその学問といいますか、教育を重視したということはすごくつながっていると思うんですけど、そこから、米沢藩に養子に行って、藩主になられて、そして、例えばその藩の立て直しをするときに、自分が進んで、田畑を耕すとかですね、やっぱりそのまず自分がやってみせて、その姿を藩士の人たちが見て仲間を増やしていったっていう、そういう学んだことをですね、実行するためにというか、世の中のために実践するために学んでるんだ、そうやってこう行動に移すっていうところがすごく素晴らしいし、まあ、政治家としてもですね、見習わなきゃいけないなと思ってまして、本当にこう石井十字さん尊敬されてるという増野さん のお考えとですね、私が上杉鷹山尊敬してるってこともすごくまたつながるんじゃないかなと思って、
驚いてしまって、
びっくりしてるんですけれども、はい、上杉鷹山、はい、いつもこう心がけています、ね、私も、
やっぱり、ありがとうございます。
なんかでもやっぱりこう子供を大事にするっていう思い、何が今大事なのかっていうところで、何が原点で私も動かれてるのかというところがですね、非常に近しいというか、本当重なってるなっていうのはですね、改めて思ったところですね。本当もっともっとお話をお伝えのですね、個人的なところをですねお聞きしたいところなんですけれども、
はい、じゃあここでね、はい、1曲お届けします。増野さん、リクエスト紹介お願いします。
はい、私からはエメさんの残響参加という歌ですね。これ今、まあ、少し前かもしれないですけど、子供たちの間で、まあ、鬼滅の刃の、はい、まあ、オープニングソングになってるってことで、まあ、すごく人気なんですが、まあ、歌詞がですね、まあ、まず、普通にものすごいかっこいいんですよ。で、ものすごいかっこいいんですけど、次に歌ってみるとめっちゃ難しいんですよね。で、最近の、流行ってる曲って、正直私、もうなんか90年代ぐらいから2010年代まで何も変わってないと思ってたんですけど、 なんか2020年代に流行っている歌をですね、子供が歌うようになってきたので、歌ってみたら、これ、難しくすぎるだろう。
確かにね。
まあ、毎日で練習というか、アプリで練習をしてるんでですね。っていうことなんですけど、まあ、かっこいいのと、で何よりですね、メロディーもかっこいいんですけど、歌詞が本当に、なんていうか、励まされる部分もあって、例えば、どんなに暗い感情も、どんなに長い葛藤も、歌と散れ、とかですね。なんかこう、いろいろな、やっぱり、経営をしていても悩みがあるんですけど、はい、まあそっか、カラオケ最近コロナで長くね、行けてない中でですね、歌と散れっていう表現もすごい素敵だなと思ってです、皆さんにもぜひ元気になってもらえたらと思ってこの曲を選びました。
ではおひげがチャームポイントの増野さんのリクエストでした。さあこのおひげやっぱりあれですか、よく言われますか増野さん。
はい、これも私がトゥート社長になったのと娘が生まれたのと同じタイミングなんですけど、はい、さっき生さんが拾ってくれたその子供に対する云々ということで言うとですね、
はい、
これいろんな意味があるんですけど、一番はですね、はい、パパの象徴なんですよ。というのが、例えば父の日とかですね、お父さんっていうと大体シンボルマークってこのヒゲなんですけど、実際このヒゲしてるパパを見たことがなくて
ですね。ああ、そう、イラストで、ね。
なので自分がやってみようっていうことで、はい。
なるほど、そうなんですね。
アクションですね。
アクションですね。
行動。
うんうんうん。
行動。
行
当に。
さあ、南部さん、今回は新しい教育から考える SDGs アクションについてですが、はい、まあ、今回のテーマと SDGs の目標のつながりについてお願いします。
はい、今回の教育なので、まあ、目標4のですね、質の高い教育をみんなにというところが今回の本当大きなテーマなんですけど、教育って子どもたちにとっては必要なもの、まあ、子どもたちだけではなくみんなそうなんですが、これ基本的な人権の一つとして考えられるべきものなんですけれども、世界に目を向けると初等教育すら受けることができない国やですね、地域も存在しています。で、誰もが平等かつ公平に教育を受けられる環境を作り上げることは非常に大事であって、こう世界では課題の一つとして様々な場面取り組みが行われています。じゃあ日本はどうかっていうと、日本の教育にも大きなやっぱり課題があるんじゃないかなと思ってて、日本における質の高い教育っていうのは基礎的な学力はもちろんのこと、今 SDGs の達成やですね、その先にあるグローバルな社会での持続可能な開発を行っていく担い手を教育することになっていきます。これからの未来への気づきを与えて、子どもの可能性を最大限に引き出して持続可能な未来を創造し、世界をリードする才能ですね、変化の激しい時代に生き抜く力、人間力をどうやって育んでいくのか、今注目されている、先ほど市長も STEAM 教育ってお話されてましたけども、 STEAM っていうんですね、これ S が何かっていうと科学サイエンスですね、で、T がテクノロジー技術です。そして、工学のですね、エンジニア、これ E ですね。そしてアートです、芸術教育、そしてマスマティクスの数学です。これ合算してこの STEAM 教育っていうんですが、それなども踏まえてこのゲストの方お二人ですね、具体的に本当に具体的にお取り組みされていらっしゃいますので、お話をしていただきたいなと、その私たちが思ってる受けてきた教育ではないんだということを知っていただけたらなと思っているところです。はい、
まあ、そういう意味で言うと、はい、今年度設立された延岡子ども未来創造機構ですね、
はい、
市長まさにその取り組みなんではないでしょうかね。
そうですね、おっしゃる通りだと思います。今STEAM 教育っていうお話ありましたけど、はい、やっぱり延岡っていうのは製造業が盛んな町、はい、科学技術の町、はい、まあ、もちろんノーベル賞の吉野さんを運んだ町とも言えると思うんですけど、はい、だからこそ図画工作とプログラミングを合体させたような STEAM 学習っていうのを、特に今夏休みもう好評開催中なんですけど、はい、そういうところで楽しく学ぶっていうんでしょうかね、楽しみながら、だけどこういう理屈に基づいて、例えば歯車っていうのは大きいのと小さいのが組み合わさって、大きいけどゆっくり動かすけど力大きいんだなとかですね、そういうのもこう体験しながら学んでもらうっていうことが延岡ならではの学習だと思いますので、はい、そういうのを夏休み展開してまして、で12月の18日に野口従う記念館が完成するんですけど、はい、その中にフリースペースっていうのがあるですね、自由に使い、で、はい、特にもう完成後はですね、夏休みにかなり何回もですね、そこでSTEAM学習やって、で延岡の子どもたちはもとより全国の親子連れの方にも来てもらって、で今お父さんお母さんも夏休みに自由研究って何させるかって考えるだけで胃が痛いとかですね、難しいと思うんですけど、もう延岡に行って、はい、野口従う記念館に行ったらもういっちゃ上がりと、なんかお父さんお母さん悩まなくていいですよみたいな、延岡ついでに美味しいものを食べながら子どもたちはまた本当にものづくりの町ならではのSTEAM ワークスを学んでもらおうという、こういうこともですね、もうすでに延岡子ども未来創造機構で実践スタートしましたので、ですね、はい、これをどんどん展開していきたいと思っていますし、あと今論理コミュニケーションという高校向けの講座もスタートしてます。これは慶応大学 SFC 研究所の先生が指導していただいてるんですけど、自分の考えてることをちゃんと相手に分かるように伝えるとか、あるいは相手の方がいろんなおっしゃってることのポイントを掴んで打ち返す、こういう力も育むことによって、進学するにしても就職するにしても、やっぱり本当にこうコミュニケーションという生きる力をですね、育むっていうことを実践しようということで、これも今年の夏好評開催中ですけども、早速学校とは違うもう一つの学校のような形の延岡子ども未来創造機構でですね、
第4の場所っていうことですね、
はい、してますですね。やっぱり学校何でもかんでも学校の先生にやってもらおうっていうと、学校の先生もパンクしちゃう、そしてまた学校の先生がやる得意なことと苦手なことがある、で本来なら昔だったら家庭でやられたんだけどなっていうことも、本当に多様なご家庭がある中で、それを前提とするわけにもいかないので、新しいもう一つの第4の学校家庭地域プラス 機構、子ども未来創造機構、はい、ここであのそこの学習をやっていこうということで動き出したと、
社会が支えていく、社会が育んでいく中の、本当に延岡で国際的な学び、通用できる学びができていくと、もう増野さんもね本当に世界に発信されて、延岡市が宮崎県が誇る方でいらっしゃるというふうに重々もう常々ですね、この前も新聞で読んだんですけどね、そういった場所の中でいかがですかね、今のお話をお聞きして増野さんどう感じられました？はい、
とても素晴らしい取り組みだとはもちろん思うところなんですが、ぜひ伺ってみたかったのがですね、
はい、
4つ目の場所だっていつもおっしゃられていて、でそのステレオタイプに全部が全部こうであるって必要はないと思うものの、例えばそういう中では学校はどういうところに、主眼を置いて、地域はどういう関わり方をして、で家庭は、どういう部分を見ているとまあよくて、で第4の場としてはその3つとですね、どうこう補完的にやっていくようなイメージなのかなっていうのを伺ってみれたらなと思ってたんですけど、なんかイメージって終わりですか？
はい、本当にすごく大事なご視点だと思うんですけども、やっぱり学校としっかり連携してですね、で学校はやっぱり文部科学省が定めた学習指導要領に基づいて、しっかりやっぱりこうベースとなる教育はやっぱりぜひ学校で頑張っていただきたいと思うんですね。ただそれにちょっと興味を持ったけどもうちょっと深めたいなとか、あるいはちょっとそれが分かんなかったなとか、あるいはなんか楽しくないなっていう子どもたちも実は別のことだったら楽しめるとか、そういうところはやっぱり学びの場として 別の主体が提供していくっていうことはすごく大事だと思いますし、あとやっぱりそのなんかこうなんていうんですかね、答えは一つしかなくて、その答え通りに自分が考えないと間違ってるんだっていうふうに思いがちな部分がひょっとしたらあるかもしれないけど、そうじゃなくて答えは人の数だけあるんだよとか、違ってるってことはないんだよ。例えばSTEAM学習でいうとブロックみたいなので飛行機を作る子供がいる、ブロックで車みたいなのを作る、じゃあ車作った子が優れてて飛行機作ってる子が劣ってるって、こんなことないんですよね。この子は飛行機を作りたいの、この子は車作りたい、それぞれの答えがあるじゃないか、そういうことを伸び伸びとするっていうのはやっぱり学校でもできるとは思うんですけど、よりその学校とは違う場所でやる、そうするとまた 逆に言うと学校で学んだことも活かせるし、学校の学びも楽しくなるってこともあるんじゃないかな。であと塾みたいな形でやってるっていう部分もなくはないんですけど、やっぱり学校と連携することで全ての子どもさんにチャンスを提供するっていうことができると思うんですね。あんまり希望をする方ばっかりということになって、例えばあまりこう参加費を高くするとやっぱり特定のご家庭、特定の子どもさんだけは参加することになってしまう。だけど学校で連携して学校の先生が安心して子どもたちに紹介する、そういうような公的な存在があることによって全ての子どもにチャンスが提供できるというところがあるので、まさに学校と連携して互いに補完しちゃったり強みを発揮しちゃったり、そういう関係になるというふうに考えて、今まさに事業展開しているところですので、学校ともすごく良好な関係でやっています。
勉強になります。ありがとうございます。
どうもありがとうございます。
本当にでも本当多様性と機会の創出、チャンスですよね、はい、出会う機会の創出をされてらっしゃるっていうことを本当に大事だなって改めて思ったんですけど、子どもたちの可能性とか、これ地域の可能性を、多分子どもだけで地域も大人もそうですよね、はい、可能性をどんどん広げていくことで未来のその創造、子どもの未来機構ですよね、大事な過去をお聞きできたんですけど、ここからですね、英数学科、増野さん実はパンツ屋さんのですね顧問だけじゃなくて、実は英数学科の広報部長をお務めでらっしゃるんですよね。その英数学科の広報部長のお立場として感じられる今教育の在り方とかですね、その変化ですよね、そしてそれへのお取り組みっていうのを教えていただきたいなと思うんですけど、お願いできますか？
はい、英数学館というのは、広島県は福山市というところにありまして、私がいる、倉敷からも非常に近い場所なんですが、できて、40年程度の私立学校、小中高あるんですけれども、この学校がですね、全国でも先駆けて国際バカロレア教育を導入している学校になります。
はい、
で今読売市長おっしゃられたようなですね、正解の一つしかない問いをいかに早く効率的に正しく間違えずに解くかという、そのいわゆる まあ、19世紀から20世紀にかけての工場において必要とされた機械のような人間を作る教育というのはもう30年前に時代遅れになっていたにもかかわらず教育改革がなかなか進まなかったという大きな反省の中で、実は文部科学省がですね2020年から、はい、久しぶりに大幅にですね学習指導要領を書き換えて、
はい、
2020年小学校からですね今年2020年ついに高校まで買ったわけですが、はい、そこにおいて実はその日本手本となっているものもこの国際バカラルア教育だと言われています。
あ、そうなんですね。
その特徴はですね、うんうん、まさに、まあ、その SDGs と、まあ、国連系という意味では似たものがあるんですけれども、いろんなバックグラウンドを持つ人が、共に、学ぶにはどうすればよいのかということに主眼が置かれています。例えば、世界史というジャンルが日本の社会科の中にあるわけですけども、はい、ある一つの戦争をとってみてもですね、
うんうん、
例えば今まさに、ウクライナで、うん、有事の事態ありますが、
はい、
これウクライナの出身の子とですねロシア出身の子では見方が180度異なる、
うんうん、
でこれに対して中国にいる子、アメリカに育った子、イギリスの子、それぞれ違う歴史を親からは聞くわけです、
はい、
ところがその子どもたちが同じ教室で同じことを学ぶときに、教師はどのように何を教えればよいのか、それこそ正解がないんですよね。教える前提として正解がない。でそういう中にあって、重視されることは対話なんですね、うん、
はい、
対話というのは、ディベートではなくてですね、
はい、
まずは相手の話に耳を傾けること、相手の立場を一旦理解してみること、なんかそういうようなことがベースにある教育のプログラムです。で実はですねこれ九州にも何校かあって文科省としては今全国に200校をどうにかを作ると言って進んでいるんですが、九州ではまだ福岡に何校かで、つい最近熊本にも少しできまして、インターナショナルスクールが多いんですけれども、
はい、
いわゆる文科省の一条校としてやっているのが非常に少ない。で特に小学校で一条校で導入しているのは全国にまだ10校もない数校しかない中の一つが、うん、まあ、英数学館ということで、うん、私はそこに娘を通わせつつ、私もその実践的にですねバカロレアというのはどういうふうに国際バカロレアがされているのか学んでいるというところなんですが、その先のですねこれ国際バカロレア教育がどんだけいいかうんぬんということだけではなくてですね、うん、その文科省が変えようとしていること、読み上げましたさっきおっしゃったのと全部一緒なんですが、なんか一つ端的な分かりやすい例だなと思っているのが、今早稲田大学の入学者ってもう 60% が旧英語入試なんですよね。今でいうとこの総合型選抜入試、はい、すなわち正解が一つしかない偏差値的な50件勉強をした生徒は 40% しかいない、半分以下の、少数派になりつつはもっと減ります、はい、で慶応でも 40% ぐらいですし、今国公立大学全国平均で、この比率を 30% 以上に上げなさいというのが目標比率になっている。これは当然教育改革が進んでどんどん増えていくわけです。そうすると、まあ、学習塾なり学校なりで答えのある問題をひたすら解いてきた子たちは入学大学進学できなくなる時代が来ます。なんでかっていうと、これ経営をしていてよく思うんですが、うん、社会に出てですね仕事に正解なんてないんですね。でしかも、まあ、30年から50年前 そのみんな同じものを作っていた時にはですね、より早くより美しくっていう工場の時代には正解があったのかもしれないんですけど、これだけその思考の多様化ということが進んでいる中で、何か一つ正解が当たったら なんか大ヒットっていう時代ではないという中で、それぞれの、まあ、まさにお客様であったり街だったりのニーズに対して、柔軟に対応していく、場合によっては、まあ、5年前正しかった施策が今はちょっと違うかもしれない、
うんうん、
じゃあ柔軟に変えていくというような働き方ができる、そういう社会人が必要だからこそ学校教育全体に変わっていく、
うんうんうん、
で国際バカロレアの導入もそうですし、読み上げがやられていることもそうですし、多分全ては、
はい、
その紋切り型というか確率的に同じものを作るっていうことがですね、それは全て機械がやるし全て AI がやるので、
うん、
人間って何かと、うん、人間が生きるってどういうことかっていう時代に入ったんだと私は思って います。ちょっとすみません、話が壮大になりましたけども。
でも、はい、今本当に大きく大学入試が変わろうとしてて、でその読み書き計算ができるとかではなくて、答えのない問いをどう問い、解くというか答えを見つけていく、自分なりあるいは友達とともに納得できる答え、最適解ではないですよね。もうね、納得できる答えを作っていくか、その中のやっぱり訓練、この訓練ですよね、いわゆる探究学習というものが今いろんな場所で学小学校、中学校、高校に今強化として、もう高校もそうですけど、もう無理やり組み込まれている感じではあるかなと思うんです。その中でされている学校もあれば、まだなかなか踏み込めてない地域もあって、はい、そうなってきた時にやっぱ第4の場所、諸地所がですね、作られた、今回皆さんたちも作られたその場所っていうのは生かされていくんじゃないかなというふうには思うところです。で、さらにですね、今今回増野さんサマースクールですね、はい、これもですね、もうぜひお聞きしたいなと思うので、歌のですね、ご紹介以降ちょっとね、お聞きできたらなというふうに思います。
はい、はい、では読山市長リクエスト紹介お願いします。はい、
ました。今日のテーマ、SDGs ということで、やっぱこう未来に向かってっていうか、そのあ、ね、こう夜が明けていくみたいな、そんな歌がいいのかなと思って、でそれからあとですね、やっぱりさっき増野さん対話ということの大事さをお話しされましたけど、対話ってやっぱり自分にある程度こう心の余裕っていうか、自分のことにもちゃんと自信を持って、自分が好きだという気持ちを持ってないと、人の話って一旦受け止めるってできないと思うんですね。なんか反射的にキャーみたいになって、なんかそう言い返しちゃうみたいにならないためにも、自己肯定感ってよく言いますけども、やっぱ自分のことを価値があると思うんだとか、そう思っていいんだっていう、そういうところを考えたときに、実は今の君が一番っていう歌詞が時々出てくる歌がありまして、それをリクエストさせてもらうと、ちょうど今日のテーマに合うのかなと思いまして、ちょっと古い曲ですけど、オリジナルラブのですね、朝日の当たる道っていう曲、ぜひ流してほしいなと思います。
健康、快適で安心な長寿社会とクリーンな環境、エネルギー社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、 すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
不動産の賃貸、売買、買取、住まいの新築、リフォームのことなら、私たち和光産業へお任せください。人から人へ、あなたとの出会いを大切にします。株式会社和光産業。
今回はですね、新しい教育から考える SDGs アクション、こちらについてお届けしておりますが、引き続きですね、増野さんに日向サマースクール2022ですかね、2020ですかね、お話ししていただけたらなというふうに思います。はい、
はい、日向サマースクールというのをですね、構想してから3年ぐらいですかね。きっかけはサーフィンの世界大会を日向で、やられた時でして、それを見ながらですね、海との、対話なんですけど、サーフィンってある種ですね、を通じて、世界中から、42カ国から550人の選手団を、ヒューガという小さな町がホストできたっていう、そのヒューガのポテンシャルも素晴らしいし、私がその世界平和って言った時にですね、いきなり77億人に何かっていうことではなくて、やっぱり数えられる顔のわかる人たちが一堂に会して、それが仲良くなるっていう、そういうことの広がつながり重なりだなと思った時に、例えばカナダとかスイスにはそういう学校があって、昔からそういうふうに有名な国づくりをしてるわけですけど、日本にすごくないんですよね。で、日本ってその経済大国になった後にですね、この後どういう道に進むのかっていうふうに、これは国のあり方としてもそうですけど、やっぱりソフトパワー、カルチャーの力みたいなことがよく言われる中で、第二のふるさととして日本を思ってもらえるような学校っていうのがですね、軽井沢にできたアイザクっていう学校なんかがすごくいい例だと思いますが、まだまだ少ないなと。で、これヒューガで作ったらものすごく面白いなと。で、そんなに大規模な学校じゃなくていいんですけれど、毎年何十人とかがですね、世界中から集まって3年間ヒューガというゆったりした地でゆったり学んで、対話を重ねてですね、そこから自分のなりの得意とか自分自身を再発見して、世界にまた帰っていくということができたらですね、これはヒューガにいる人たちにも学びになるし、ヒューガを育っていった子たちも、世界とヒューガがつながって、最終的には世界平和ってことですけど、それ以前にそれに関わる人たちの平和の輪が広がっていくなみたいなことが、実はサーフィンの世界選手権を見た時に思いついてですね、これやりたいな。で、岡山まで移って国際バカロレアの実践を学びながらですね、今年、コロナもあって延期もあったんですけど、ついに、第1回を実践したと。で、実際はですね、本当は高校を作りたかったので、中学生ぐらい、10代後半から中学生ぐらいの人に集まってほしかったんですけど、小学校の高学年は塾が忙しいと。で、中学校になると部活が忙しいと。いうので、なかなか生徒が集まらなくてですね、実際はですね、8歳、9歳、10歳ぐらいが中心とした、子供たちで、初回だったのもあって、7人来てくれたんですけど、で、7人で毎朝サーフィンをして、で、その後、ヒューガのいろんな、特徴ですね、農業を体験もしたし、漁業体験もしたし、それから山歩き、海岸沿い歩いて地形を学んだり、それから細島港で工業も学べますので、そこに特に見せていただいたのは木材、中国木材社の工場ですとか、そういうところですね。で、それから細島は船出の日向の地でもあるので、細島の街歩きをこれは高校生のボランティアと一緒になりたい、毎日結構いろんなそのアクティビティをやってはですね、で、そこで気づいたこと、学んだことっていうことを通じて、自分自身を振り返っていくと。で、自分がどういうふうにヒューガで感じたかっていうことを子供たち同士で対話をするというような4泊5日のサマースクールでした。
はい、
で、学び、何が分かったかというとですね、全部海につながるアクティビティで、その SDGs のいろんなことをっていうふうに思ったんですけど、一番強烈だったのはですね、やっぱり海の凄さですね。サーフィンの凄さです。何が、集まってくれた子供のうち半分ぐらいは、先ほど申した国際バカロレアをすでに受けてる子だったんですよ。で、半分ぐらいは日本の公立校の子だったんですね。 一人海外のパリで、育ってる子もいたんですけど、多種多様な子たちがいたんですけど、国際バカロラで育った子たちっていうのはですね、ある種枠にとらわれないので、保育園児みたいな感じです、日本で言うと。もう自分の思いついたことを次から次すぐ言っちゃうし、落ち着きがないというか、日本の小学校だとこれ手を焼いちゃうような感じっていう子が多い印象になるんですけど、それと、日本の子たちとですね、まあ初めはその、ちょっと、まあ小学生なんで早かったんですけど、とはいえまあちょっと異質な子たちが、いたんですが、これがですね、ひとたび海に入ると、もうみんなその、お互いをなんか励まし合い、譲り合い、板一枚を二人一組で使ったんですけど、時間の前にもう次お前やれよと思って、渡したりして、で乗り方を一人一人自分なりに工夫したりしながらですね、でなんか誰かの立てるとみんなうわーってこう歓声が上がったりですね、なんかその、国際バカロリアのスキーム以前にですね、ヒューガの波でサーフィンをやることで、子供たちが本当に一つになってるなっていうのが、もう非常によく分かった。やっぱりですね、その、ある種のウェルビーイングということも含めてですけど、なんかその、まあ、来年もやりたいなと思いましたし、で、集まってくれた講師の人たちも、まあ、サーフィンっていう教育っていうものが、今までそんなに掛け合わせて考えられていなかったんですけど、すごく相乗的な効果があるなということで、そんなサマースクールを来ました。
そうなんですね。やっぱりでもやっぱ地球という大きな、もうものの前にやっぱり人ってそうなるんでしょうね。で、やっぱりその子供たちが持ってる力、言葉ではない力っていうのは体験を通して感じていく、やっぱり理屈ではないところはあるんでしょうねっていうのは本当思いましたね。
海、ね、は
い、
やっぱり偉大ですね。海は
海は偉大です。やっぱり山もそうです。やっぱり地球は偉大です。
でもね、参加者に一人中学生14歳から13歳いたんですけど、ある日海に向かって板運んでる途中で、この海が背中につながってんすよねってポロッと言った子がいたりして、学校で勉強していたこと、頭にあった知識が体に入ってきたときに、なんかストンと腹落ちした瞬間っていうのが、子供の年齢によっていろいろ違うんですけど、やっぱりあって、なんかそういうそのゴミが海に浮かんでることもちょっとあったりしたんですけど、あれダメだよねって言ってたことと、それとそのなんか川の上流のことと景色がつながるとかですね、そういう実感の持てるサマースクールですごく学びがあったな。持ってますし、市長しゃられた遊びが最も学びであるっていうことがまさにそうで、やっぱりサーフィンを通じて、他の人の話を聞くとか、あと、時間を守るとか、やりたいことをやるためならビシッと時間を守るみたいな、朝起きるみたいな、そういうのも含めて、子どもたちの成長、5日間の間の成長が本当にね、面白かったですね。
今日どうですか、最後に言ったことをいろんなお話
を。そうですね、のぶよか子ども未来創造機構でも自然体験、はい、プログラムをやってますけど、やっぱりこう自然の中で楽しさと逆にヒヤッとするとか、急に怖くなる、それがまた自然なんだっていうのを学ぶのいい機会だと思うし、怖い思いをするから、逆に言うとそばにいる仲間のありがたさっていうのも分かるしということで、すごく大事な経験だと思いますね。であと合宿形式でいうと、子ども未来創造機構イングリッシュキャンプとかやってるんですけども、やっぱり英語だけを使って生活するということで、これもまた生きる力を育むということになると思うんですけど、きっと松野さんがですね、おやりになっているスクールとすごく共通点があるので、よろしければぜひまた連携させていただいてですね、はい、子どもたちにかけがえのない体験をしてもらいながらですね、同時にやっぱこう生きる力を育むというのをぜひできればなというふうに思いながら聞かせていただいてました。
いいですね、出会いができました。
はい、まだまだお話聞きたいところですから、はい、時間となりました。はい、ラストナンバー流れています。ナンバーさんの選曲ですね。
はい、米津玄師がピースサインですね。これアニメの僕のヒーローアカデミアっていうこれ主題歌なんですけど、はい、やっぱり米津さんがお話したな、今お話したよかったな、この歌にしたってよかったなと思うのが、やっぱり時代は変わるし社会も変わるけど、子供が感じることは普遍的な何かがある、それがメッセージに込められてるんですよ、この歌に。だからぜひですね、今夏休みじゃないですか、みんな聞いていただきたいなというふうに思いますね。はい、もう遠くへ遠くへ行っていいんです。
そうですね、
そうです、もう、はい、乗り越えておいてほしいですね、いろんなことを、
さあ今日も皆さん 楽しいお話ありがとうございました。今回のゲストは読山洋治延岡市長、株式会社トゥート顧問の増野健也さん、ナビゲーターは FM 延岡の松田優子でした。そして
SDGs コミュニケーターの南波優子でした。
ここから SDGs、 この番組は延岡市、旭化成株式会社、株式会社グローバルクリーン、株式会社和光産業の提供でお送りしました。 My Easter,